アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社スターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティのアストライド高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第21回目になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。鈴木さん、収録久しぶりですね。
1ヶ月ぶりですね。
1ヶ月ぶりです。前回お会いしたのが4月の1日。
そうですね、
はい、
そこから桜の咲いてるいいタイミングでしたね。
いや本当です、本当です。そこから1ヶ月ぐらい相手の収録になりまして、
はい、お久しぶりです、はい、
お久しぶりです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回ですけどもお話としては DX、
はい、
ここについてを触れていこうと。
そうですね、
こうウェブマーケティングっていうところとはもう内包されてる感じですか？
内包はされてると思いますけど、うん、マーケティングだけではなくて、はい、業務の変革だったりとか、はい、ビジネスモデルを変えるだったりとか、うん、まあそういったところにも入ってくると思うので、マーケティングだけではなさそうですね。
そうですね。DX の中にこのマーケティングをどういうふうにしていこうか、システマチックにしていこうかっていうものがこう入ってくるっていうような DX の方が比較的大きい言葉になりそうですね。
かつ、もうちょっとふわっとしてそうですね。
鈴木さんとしてこの DX 今日本においてこう進んでいるのか、まだまだなのか、どういった課題感がありそうだっていう鈴木さんの見立ていかがですか？
そうですね、もともと IT 企業で働いてた経験からいくと、うん、そこには特に課題感はないとは思うんですけれども、はい、まあ、一方でその IT 企業を辞めていろんな会社さんと接触させてもらう機会があって、はい、まあ、そこでいろいろ悩みを聞いているとまだまだ改善の余地がたくさんあって、
はい、
でかつ改善するためには長い時間かかってしまうだろうなみたいな感じを受けてしまいますね。高潔さんどうですか？
私ですか、うん、そうですね、 DX、うん、やはりこの DX のトランスフォーメーションのところが結構こうそのまま適当になりがちで、とりあえずこうデジタル化を進める、こっちに傾倒されちゃってそのまんまみたいな、
はいはいはい、
うん、っていうところは多く話を聞くなっていうふうに思いますし、じゃあ実際に私自身もトランスフォーメーションできているかっていうふうに言われるとまだできていないしっていうふうな部分は皆さんと同じような課題感を持って進んでるような気がしていますね。
確かに確かに、おっしゃる通りトランスフォーメーションまで行くのはすごく大変だと思うんですけども、はい、まあ、デジタル化は最初のファーストステップでやっていかないといけない部分もありますよね。
う
ん、
そうですね。
ここがやらないとなかなか俗人的な業務がまず引っ張り出せないし、うん、見える化もできないし、うん、でそこから俗人性と見える化が改善されると次のステップが見えたりとかすると思うので、
はい
はい、まあ、そういったデジタル化を進めるっていうのはとても尊いなっていうふうには私自体も思ってます、
うんうん、またこれまでデジタル化にそこまで積極的でなかった会社さんにとって言えば、このデジタル化自体がすごく大きいハードルになってしまって、
はいはい、
その大きいハードルがゆえにそれがゴールになってしまっているような、そんな部分も見受けられるんですけども、いかがでしょう？
そうですね、まだその会社としてこうデジタル化が目標になっている分にはまだいいと思うんですけども、
うんうん、
さらにはそのデジタル化を進めようとするのを疎ましく思っている会社さんもいらっしゃるので、
あ、
うん、まあ、そうなってくると担当者さんがやっぱり IT に明るくて、はい、意欲が高くてやってみたいっていうふうに思ってらっしゃる方が若手でいらっしゃるんだけれども、うんうんうん、なかなかその周囲を巻き込んで進めていくためには、うん、いろんなハレーションが生まれそうで、
うんうんうん、
経営者の方がまあその若手にこう活躍してもらうための土台作りまでしていかないと難しそうだなとか思ったりするのはよく見ますね、
はい、うん、レイヤーがありそうですね、この経営者、うんうん、役員の理解っていうのと、うんうん、はい、あとはそのもうちょっと身近な同僚たちのその意見っていう部分と、
うんうん、
なんかいろんなレイヤーがありそうだなっていうふうに思いましたね。
そうですね、そういう意味でいくと若手っていうような括りだけでお話しさせてもらうと、
はい、
意外と老舗のお店であったとしても、
はい、
若手の方が IT 化したいなっていうのを、うん、こう思ってらっしゃる企業って意外と多いような気がします。
おうおうおうおう、
私もこういう IT の仕事してると、はい、意外な方からこうご相談を受けて、あ、そういう意欲あるんだ、ぜひこう一緒にやっていきたいなって思ったりはすることが多々あるんですよね。問屋さんのところで、はい、もうひたすらその倉庫に在庫を持って、
はい、
需要があればお届けするっていうような、うんうん、 ビジネスで長くからやっている会社さんだったりとかするんですけど、はい、そういった会社さんの中で、まあ、中途で入ってこられた40代の方ですね、
はい
はい、の方がたまたま EC の担当になって、
はい、
で、まあ、EC サイトの制作の時に私が関わらさせてもらったんですけども、うん、まあ、これが終わったら次こういうことやっていきたいんだよねって、
はい、
でもみんな課題を感じてないからどうやって進めるか悩んでるんだよねみたいなお声掛けをいただいてっていうような会社さんがあったりとかしましたね。
ああ、いいですね。一つこう新しいことに触れていく中で、うんうん、もっとこういうことができたらいいなっていうものが見えていったいい事例なのかなって感じましたね。
そうですね。ただ一方で IT 好きな人からはいいんですけど、はい、IT 嫌いな人も結構いらっしゃるので、そういった方の中で進めようとするとやっぱりどうしてもやり方変わるとか、
うん、
なってきますので、
はい、私これ感覚的に話しちゃいますけれども、うん、経営者さんの中で DX 化やらなくていいっていう風に思ってる方は少ないと思うんですよ。
確かに。
では何かしらこの社員さんからこういうことやりたいですっていうものを、うんうん、汲み取れているのか、
うんうん、
どうなのかっていう部分は結構企業によって違うんじゃないかなっていうふうに思いまして。
確かにそうですよね、うん、やりたいやるよって経営者が発信したとして、
はい、
若手の人がじゃあ俺がやりますって手を挙げるほど意欲的なスタッフがいらっしゃったりとか風通しの良い体質であればそれでいいと思うんですけども、うんうん、なかなかそうならないのは多そうですね。
そうですね。その上でこの若い人がこういうことやりたいですっていうことのやりたいことに対しての見えている視点とか視座が違うので、いやそれって必要あるかなっていうふうに経営者さんもこう思っちゃってる事例もあるんじゃないかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ確かに。どうしても社歴が浅いゆえに、
うん、
見えてる範囲が狭かったりとか偏ってたりとかしてってことですね。
そうです。なんかここすごくうまくつながれたらいいなって思うのが、こう若手社員の方が IT にこう詳しいすごく多いに結構でありがたいことで、でその中からこういうことがやりたいですっていうものが出てきたとして、でただ社歴が浅いがゆえにその仕事全体で見たときにこの変えるこの部分っていう変えるもの、これのハレーションであったりとか、その先の後工程のそのトラブルにつながりやすいとかっていう風な視点がまだない場合もありますし、単純に経営者さんも DX っていう単語は是としているけれども、具体的な手法についてが先がなかなか見えていないことによって良さがいまいちピンとこないとか、そういった様々な要因があるんではないかなって私は感じているんですよ。
確かにそうですね。そこでいくとやっぱりある意味抜擢するっていうのも手なんでしょうねって思います。抜擢っていうと、すごくこう役が上がった感じになっちゃった表現をしましたけども、推進担当みたいな形で作って、
はい、
まあ、一旦そこの人を中心にコミュニケーションを進めてもらうみたいなところはあるかもしれないですね、うん、やっぱり担当がいないと空回りしてしまうみたいなところはあるかなと思いますし、逆に担当なかったところからその DX 化のところを進めてる方が一生懸命取り組んでいて、1年間ぐらいこう取り組んだ結果いろんなこうアウトプットがあったりとかして、
はい、
でその人に話が回ってくるっていう事例はよく見てたりとかするので、社内から見た時にそういう役回りの人を作ると、
うんうん、
でそれはご本人が頑張ってアウトプットを作るっていうそういう待つパターンもあるかもしれないですけど、うん、まあ、ある程度その担当者として任命してアウトプットを何かしら作ってってもらうみたいなところも経営視点ではあるかもしれないですね。
そうですね。別の話で聞くのがこの社長の器が組織の器を作るっていう表現はありますので、はいはい、そういった意味でこと DX についても経営者の方が広く DX に対する理解を持ってでその方にこう任命するのかチームを作って仕上げていくのか、その組織の風土に合わせて仕組んでいくっていうことが大事なのかなっていうふうには感じましたね。
確かに、まあ、そういう意味にいくと大手さんの情報になっちゃいますけど、
はい、
DX を進めていくっていう一個の指針に IT パスポートを取るという 表があって、
はい、
で社員の何パーセントまで取りましたみたいなのを IR で公開されている企業さんまでいたりするんですよね、
はい、
でスタッフの方がその IT に明るくなくてその IT 化進めるときにハレーションが生んでしまわれるってところに対しては、
はい、
社員みんなでこうリテラシーを上げると、
うん、
いうところにおいては一定 IT パスポートみたいな、
はい、
資格をみんなで習得するっていうのは、うん、 社風を変える文化についてはいいかなというふうにも思ったりします。
ファーストステップとしてはありえますよね、
うん
うん、例えば取得に対して補助を出すよとか、
はいはい、
何かしらのこう陰線を見せてあげて、
はい、
でそこからそれに募る人を集めて、
はいはい、
うん、で有資格になればその方々をこうチームとするということもできるでしょうし、
うんうん、
推進していくことをじわじわと進めれそうだなっていうのは面白いなというふうに思いますね。そもそも私 IT パスポートあんまり詳しくなくてですね、なんか IT の何かしらなのかなっていう、
そうなんですよね、
ふんわり情報しかなくて
そうですね、 IT パスポートですけど、その IPA ってところが運営していて、
はい、
独立行政法人情報処理推進機構っていうところが運営している国家試験なんですよね、
うんうんうん、
資格じゃなくて、
うん、試験なんですね。
試験なんですよ。で私もともとシステムエンジニアとかプログラマーとかしてたので、
はい、
まあ、その IPA と呼ばれるところが運営している基本情報技術者試験だったりとか、
はい、
応用情報技術者試験っていうのがあって、
うん、
まあ、そこの取得をしているんですよ、
はい、
で、IT パスポートというのはそのよりも入り口の試験だったりとかするので、
はい、ま
あ、エンジニアですよね、 IT エンジニアからすると、うん、すごくなんか取れて当然とか、
うんうんうん、
ちょっとこうレベルの低い試験に、うんうん、見下されがちなんですけども、
はいはい、
実際私あの IT パスポートの内容を見たときに、
うん、
めちゃくちゃこういい試験だなっていうのを今更ながら振り返ってるところなんですよ。
IT っていうふうに言うと単純にこの、ね、プログラミングをっていうイメージが強いですけれども、
はいはいはい、
領域的にはどの辺まで触るんですか？
これ面白くて、うん、あのストラテジー系、マネジメント系、テクノロジー系っていうこの3つの領域があ
って、はい、
でじゃあストラテジー系って何っていうと、うん、企業活動とか、
うん、
ホームとか、うん、経営戦略とか、
うん、
技術戦略とかってあったりするんですよ。
で
例えば経営のところでいくと、
はい、
あの SWOT 分析みたいなのが、
うん、
あの知識求められるんですよ。
で
なのであの私技術屋さんだったりとかするんですけど、もともとが、はい、初めからこの IT パスポート取ってれば、
うん、
その経営者目線でのコミュニケーションある程度ついてきれることになるんですよね。
なるほどなるほど。
で、まあ、隣の部署のマーケッターのチームにも、
うん、
どういう観点でマーケティングしてるかっていう、
うんうんうん、
こう知見が得られたりとかすると、
はい、
技術する人からするとあじゃあこういう視点でこういう管理画面必要だよねとか、
うん、
なんかコミュニケーションがこう、
うんうん
うん、知ってたらこうできたのになっていう知識がいっぱい入ってるんですよね、
はい、
ホームもあったりとかするので、うんうんうん、まあ、こういうところに気をつけながらシステムを開発するとホーム部門の人は安心できるだとか、
うんうんうん、
まあ、何か言われた時にもこういう記録を取ってますみたいな話とかっていうのでいくと、
うん、
もちろんエンジニア目線でもいいとは思うんですけども、
はい、
社内の業務マーケティングやってる人からすると、うん、技術者さんが何を心配してるのか、
うんうんうん、
ホームの人が何を心配してるのか、経営者の人が何を気にしてるのか、事業責任者の人が何を気にしてるのかっていう、こう視点が得られる知識セットが、
うんうんうん、
IT パスポートで得られるんですよ実は。
面白いですね、
はい、
単純にその IT に関する知識ではなくて、
はい、
企業に導入することを前提として、でそれをどういったそのポジションのところで作っていくのかっていうところまでを、まあ、総合的に見ることができるよっていうふうに受け取りましたね。
はい、ということで、まあ、もちろん IT の部分もあるんですよね。 Wi-Fi だったりとか、
うん、あのインフラ系ですね。
そうそうそうそう、うん、とかあとは、まあ、システムをどんなプロセスで開発するとよりこう、うんうん、満足度の高いシステムできるかっていう、
ウォーターフロー、アジャイルとかそういう話
ですか？あ、そうそうそうそう、そういうような、もちろんシステム的な話もあるんですけども、はい、IT パスポートの資格ではそれ以外の周辺の経営とか事業とかマーケティングとかホームとかそういったところもカバーされるので、
うんうん、
取ることによって働く人のリテラシーが上がって、
うん、
まあ、コミュニケーションがよりスムーズになるんじゃないかなっていうふうに
面白いです。ちょっとその視点で今そこにある書籍拝見していいですか？
うん、もちろんもちろん、
はい、無垢な視点で拝見してみたいですね。
そうなんですよ。なので IT エンジニアの人はよくこうレベルの低い資格というふうに見下しがちなんですけど、
はい、
実際には IT のレベルとしては低いんですけども、それ以外の周辺知識のところを求めてくるってところにおいては、うんうん、とても幅の広い資格でして、
うんうんうん
うん、もうぜひ組織とか会社で働かれている方は持っているとより良いと思いますし、
はい、
こう、まあ、これの知識を持ち合わせた上でやっぱりこう IT 化とか DX とかの発想とかにはつながってくるかなというふうには思っているところにおいては、
うんうんうんうん、
まあ、これを本当に取得率を見ているっていう指標を作って運営している会社さん、
うん、
のスタイルを真似るっていうのも手かなというふうに思います。
うん、すごく面白いと思います。今たまたま見たところが調達の計画と実施っていうところなんですけども、RFI と RFP、 あの情報提供と依頼の違いとかもこう明確にしてあるので、こう結局仕事が作られていくまでの流れっていうのを把握して、うん、でその上でじゃあ何ができるのかっていう部分に落とし込んでいくっていう、その総合的な知識につながっていくんだなっていうふうに感じたのは面白いなと思いますね、うん、その業態をざっくりと知っているとはいえ、もう少し細かい営業の方々がどういうやり取りをしているのかってなかなか見えなかったりすると思いますので、こういったちょっとしたところから総合的に知識を得ていくっていうのはすごく面白いなっていうふうに、結構あ、そうなんだっていうふうに思ってます。では改めてこの IT パスポートは非常に面白いなというふうに思いましたし、重要だなというふうに思いましたけども、これをどういうふうにこう学んでいくのかという部分で、すずりさんこうアンサーがあるという話ですけども、いかがですか？
ありがとうございます、うん、このたまたま DX の話から IT パスポートの話になってしまって、
そうですね、はい、そうなっちゃった
なんでこの IT パスポートに急に詳しくなったかというとですね、はい、私あの資格王というサービスを今立ち上げてまして、
はい、
IT パスポートを勉強できるというサービスなんです。
めちゃめちゃ
あのそれを学べるサイトを作ってます。
素晴らしいですね資格を今検索して出ますか？
出ます。ただまあ立ち上げた当初なので、うんうんうん、あのいわゆる SEO が、
はいはい、
あのまだ完璧ではなくて、
はい、
資格大手検索すると今だと4位ぐらいとかにいるかなとは思います。
過去問対策チャレンジ。
そうなんですよ、やっぱり資格試験を取ろうとすると、うん、運転免許証と同じでやっぱり過去問を解くってことに尽きちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
なのであの最短の学習法っていうのはやっぱり過去問を解くと、
はい、
いった形になりますと、
うんうん、
で過去問をいきなり解けなくて困るみたいな、
はい、
辛いみたいなところがあると思うので、あの過去問を解くときにこう解説をすごく丁寧に入れてるんですよ。
うんうんうん、
まあ、なんなら単語帳も今用意しようとして進めてるんですけれども、
はい、
まあ、あの解くために必要な単語は何か、
うん、
でその単語を理解した上でこの問題が何を問われているのかっていうのも解説して、うんうんうん、でその問われた内容に対して解き方の手順が必要なである場合、例えば、
はい、
表を読むときとか、
うんうん、
計算式が出てくるような場合は解き方も提示して解説しているみたいなところがあったりするので、本当に過去問を解きながらあの覚えてってもらうためのサイトを作ってるんですよ。なのであのもう本当にテキストとか過去問の書籍を買わなくてもできるように進めてるので、
はい、
まあ、一度あのなんか取得してみたいなって方はご覧いただいたら嬉しいなというふうに思っております、
うんうんうん、ありがとうございます。なんか宣伝みたいになっちゃいましたね
そうですね、つなげたらよかったなと思ってましたけど、つながっちゃいましたね。
つながっちゃいましたね毎回ねあの開発されてることはお聞きしてはおりましたけれども、
はいはいはい、
うん、実際にこう DX 悩んでらっしゃる企業さんも多いなというふうに思っていますし、すごくいいタイミングだったのかなというふうに私自身は思っておりますね。
確かに確かに。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。